チョイス。ここまで半年間、FM 廿日市ではクールチョイス事業の一環として環境に優しい、地球に優しい取り組みを行っている12の企業、個人の方にお話をお聞きしてきました。4週にわたり FM 廿日市のクールチョイスプロジェクトに関わった方たちに総集編としてこれまでの取材を振り返っていただいています。今回登場いただくのはカメラマンの川西祐樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
川西さん、今回の FM 廿日市のクールチョイスプロジェクト、はい、どのような関わり方をされましたか？
はい、そうですね、私はですね、動画の制作を会社でしておりまして、
はい、
それでカメラマンと動画の編集をさせていただきまして、うん、それが FM 廿日市の YouTube チャンネルと FM 廿日市とクールチョイスがやっているホームページの方に動画をアップさせていただきました。
はい、今回の FM 廿日市のクールチョイスプロジェクト、ラジオの放送だけではなくてホームページに記事と写真が上がって、そして、ね、動画も10分から15分のもの、
そうですね、はい、
が上がったということで、まあ、ラジオ聞き逃した方でも、まあ、記事も楽しんでいただけますし、動画でご覧いただけるっていうのは大きいですよね。
そうですよね、そのラジオ局がやる企画として新しいですよね、
いや新しいと思います、
その聴覚だけじゃなく、視覚としても見れるっていうのは、まあ、流行りというか、これからの時代いいことだなと思いますけどね。
そうですよね、クールチョイス。川西さんは普段は、まあ、廿日市地元の企業さんもいろいろこうね一緒にお仕事をされたりしてますが、どんな動画を普段撮影されてるんですか？
日頃はですね、まあ、結婚式の動画を作ったりもするんですけど、まあ、テレビ CM とか、もう動画広告とかっていうですね、ことをしてます。
なるほど、はい、じゃあ今回のそのクールチョイスの事業っていうのは、まあ、テーマが決まっていて、でこうインタビューの中で、まあ、当日どんなワードが出てくるかわからなかったりしたじゃないですか、
そうです ね、
そのインタビューが終わった後にそれに必要な絵を、ね、後で撮っていただいたりだとか、もういろいろ工夫をしていただいて、
そうですね、もうクールチョイス省エネに関して正直無知だったので、
あ取材当初、
はい、なのでどんな内容の話が来るかが全然全くわからないところから、取り組んでいるので、そこで、まあ、その言葉言葉をチョイスして、後からその素材を取りに行くという内容になっていきましたね、
そうですよね、ね、あのじゃあ最初この、ね、プロジェクトに関わることが決まった時っていうのは、川西さん自身クールチョイスなんだろうこれみたいなところからスタート、
そうですね、全く分からなくて、ま、涼しそうな横文字だなとぐらいの
そうですよね、
クールチョイス
で実際にその半年間12の企業ですとか個人の方に取材をさせていただいたんですが、そういった取材を通してどのようなことを感じられましたか？
そうですね、先ほども言ったんですけど、ま、全く無知なところから入ってるので、こんなにもその省エネに対する選択肢がいっぱいあるんだなっていうところはすごく感じてですね、僕省エネに関しては、電気の節電とかっていうイメージしかなかったんですけど、もう衣類もあるし、もう住宅もある、車もある、いろんなところからそのいろんな人が、まあ、できる選択肢はいっぱいあるんだなっていうところが
確かに、
すごく思いましたね今回。
そうですよね、じゃあ今までこう廿日市の企業さんとかもね、あの別件でお仕事されたことがある企業さんもいたかもしれませんけど、そういった企業さんがこういったクールチョイスに賛同してこういろんな取り組みをされてるってことも知らないことも、
知らないことありましたね、すごくこんなにもその地元の企業さんが、いろいろクールチョイス省エネに関していろんなことを取り組んでるんだなっていうのを全く知らなくてですね、今回いろいろ勉強させてもらいました。
そうですね、
クールチョイス
多くの取材先回らせていただきましたが、川西さんが特に印象に残っている取材先はどちらですか？
そうですね、松田さん、車の松田さんが一番印象に残ってますね僕は、
どんな点で？
僕の車もそうなんですけど、ディーゼル車経由ですよね、うちの車もそうなんですけど、環境に悪いものだと思ってたんですよ、それが違うんだよというところをですね、なんか今のグリーンディーゼルっていう 車のあれなんですけど、うん、二酸化炭素3割ぐらい削減してくれたりとかですね、うん、燃費が良かったりとかで、その上価格が安かったりとか、でそのエコカー減税っていうものに、う
ん、対象なんですね、
対象なんですね、うんうん、っていうところを知らなくてですね、うん、うちの車がディーゼルで環境に悪いんだろうなと思ってたんですけど
、
実はそうじゃないんだよっていうことですね、乗り始めて2年で気づきまして。
そうなんですか、ちなみにその今乗っていらっしゃる車を購入するときはでも環境にいいよってことで勧められたわけじゃないんですか。
そうなんでしょうけど、割と言われるがままにこう買ってるので
なんですね
その頃はあんま気づいてないんですよね、
うんうんうん、じゃあ2年間乗って今回の取材で改めてそういうディーゼル車について説明を受けて、あ、自分の乗ってた車って環境に優しかったんだっていう。
そうなんですよ、気づきました、そこら辺は。
じゃあ気づかないうちにあの環境に優しい、地球に優しいクールチョイス、ね、選択してたわけですね。
そうですね、クールチョイスしてたわけですね
なるほど、ね、今までやっぱりこう軽油っていうと、ね、空気汚してしまうんじゃないか、ディーゼルってちょっと良くないじゃないかなって思われてる方もまだね、
いると思いますよ、
うんうん、
僕だけかもわからないですけど結構車に無知なんで、
うんうんうんうん、
でもいると思いますよ、
そうですよね、じゃあそれを改めて今までこうイメージがらりと変わって、
そうですね、でもっと浸透させてほしいですね、ちょっと。
確かに、クールチョイス。その他にこう車乗るときに何かこう心がけることとか、まあいろいろねありますけれども、ブレーキをこう急に踏まないとか、アクセル急に踏まないとか、普段の運転ってどうですか、川西さん。
そうです、なんか荒い運転をあんまりしないというか、うん、あんまり車の運転に自信がないんですよ。
あ、そうなんですよ、慎重派なんですね。
慎重派と言ったらあれなんですけど、うんうん、ゆっくり発進してゆっくり止まるみたいな、
うんうんうん、
あんまりこう急発進急ブレーキとかしないんですけど。
なるほど、じゃあもう本当知らずにクールチョイスをされてたわけですね。
そうですね、う
ん、でも改めてね、その行動が環境に優しいということに気づかれたわけですから、これからね多くの方にも広まっていくといいですよね。
そうですよね、
ですね、
はい、
そして今回ね、さまざまな企業個人の方を取材させていただきましたが、まあ、これから川西さん自身どのような行動を移していきたいなという新たな思いなど生まれましたか。
そうですね、今回そのカメラマンとして取材させていただいて、うん、いろいろ撮影させていただいてですね、うん、これだけいろいろその選択肢があるっていうところを改めてちょっと実感させていただいたので、うん、それをですね周りにもっともっと伝えていくっていうことはちょっとしていった方がいいのかなっていうのはちょっと思いました、
うん、そうですね、
はい、
クールチョイス。
そしてご自身が今後取り組んでいきたいってい こう具体的なクールチョイスっていうのは何か思うことありますか。
そうですね、今の内容もそうなんですけど、うん、うちは事務所を最近じゃないんですけどもう2年ぐらい経つんですけど、うん、LED に変えたんです。
それもクールチョイスですよね、
まあ、LED には変えてるんですけど、やっぱりこう使わないところはやっぱりその都度やっぱ切っていくっていうのは、うん、やっぱり必要なのかなっていうところは思ってまして、
うん、そうですよね、
そこら辺は会社としてそこら辺も進めていけたらなと思っております。
わかりました、はい、ね、電気をこまめに消す、まあ、簡単そうに思うかもしれないけど、やっぱりこう、ね、今までの習慣とか癖とかがあると、
ね、
なかなか最初は難しいかもしれませんけど、無理なくでもできるクールチョイスですもんね、
そうですね、そこら辺はですね、もうどんどんやって、うん、無理なくいけたらいいなと思ってます。
はい、ぜひ今回、ね、新たに気づいたクールチョイスを周りの方に広めていくとともに、まずはこう自分で取り組める、
はい、
電気をこまめに消すという、行動、これからも。
そうですね、誰でもできるところですからね、
はい
はい、進めていきたいと思います。
わかりました、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ということで今回は FM 扱い地のクールチョイスプロジェクトに関わってきたカメラマンの川西祐樹さんにお話を伺いしました。川西さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。